前回は私が東日本大震災当日に経験したことをお話ししました。さて、今日はその翌日のお話をしたいと思います。震災の翌日、なんとか南相馬市まで戻り、とりあえず1日か2日、原発事故の様子を見ることに決め、ほとんど着のみ着のままで家族と自宅を出たのが午後3時でした。向かったのは西の飯舘村です。ちょうど飯舘村町役場の駐車場に着いたときに、ラジオで福島第一原発で大きな爆発がありましたというニュースを聞きました。飯舘村は地震で停電しており、携帯電話も通じないという状況でしたが、その夜はたまたま酪農家のお宅に一晩泊めていただくことができました。13日には飯舘村の小学校の体育館が避難所となり、原発爆発というニュースを聞いて、沿岸部に住む大勢の方々が避難してきました。私はその避難所で一晩だけ過ごしました。なぜ二晩過ごさなかったかというと、風向きが変わってきたからです。それまでの冷たい北風が南風に変わり、雨が降りそうな天候になりました。私はすぐに家族とその避難所を出て福島へ。福島から米沢、そして米沢からさらに西の飯豊というところにある避難所にたどり着き、そこで車のガソリンがなくなりました。飯舘村の避難所で風向きが変わったことに気がついたのは私だけではありませんでした。何人か気がつき、気づいた人はそれぞれ避難所を出て行きました。皆さんならどうしますか？危ないから逃げろと言うでしょうか？しかし本当に危険なのかどうかさえ当時はわかりませんでした。その判断は乏しい情報の中で、個人個人がしなければならない状況だったのです。その上、みんながみんな車にガソリンがあるわけではないのです。ここまで来てガソリンが尽きたという人もいました。そういう方々に逃げろとも言えずに、小さいお子さんがいる方に、車にガソリンはあると聞いて、あると言った方には、どこかに移った方がいいと耳打ちをすることぐらいしかできませんでした。今思い返せばひどいことをしてしまいました。でもだからといって何もできることがなかったのです。過去に何度も津波被害に遭った三陸には、津波てんでんこという言葉があります。津波の時は、天でに逃げろ。親であろうと、子であろうと、友達であろうと、天でに、他の人に構わずに逃げろということです。まさに、そんな状況でした。地獄の底を、奈落の底と言います。奈落は、インドの言葉、奈落化を音写したものです。言葉の意味をとって漢字を当てたのが地獄です。お釈迦様の時代、インドには日本の戦国時代のようにたくさん国がありました。国とは言っても今で言うと町とか村程度の規模だったかもしれません。その小さな国が戦を繰り返す時代がありました。戦争をすれば勝つ国と負ける国がある。勝った国は負けた国の人たちに何日もかけて地面に深いすり鉢のような大穴を掘らせ、完成すると その穴に突き落として、上から土をかけて生き埋めにするという凄惨なことをしました。小さい国ですから、突き落とされた人たちの中には、親戚であったり、友達であったり、知り合いであったり、親子もあったことでしょう。しかし、深い穴の底にあって、上から土をかけられ、今まさに生き埋めにされるような状況になると、その大穴から這い上がろうと、それまで親しかった人たちを踏み台にしてでも助かろうとする。そんな状況が地獄の語源の奈落下です。あの時、私はまさにこの奈落の底に落ちていました。